はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
ズームの皆さんおはようございます。はい、YouTube の皆さんもよろしくお願いします。高坂のぞみ協会の上野です。なんかゆうさんって呼んでいただいてはい、もう恥ずかしくてしょうがないね半分嬉しい半分やめてって思ってますけれども、はい、
ですよね
今年もお招きいただいて本当にありがとうございます。私にメッセージの依頼をしてくださるのはオリーブ教会さんだけですありがとうございます日曜日のこの時間ね、私が牧会している教会もちょうど同じ時間礼拝してますので、呼んでいただいてもなかなかホイホイはいけないかもしれないんですけれども、でも、オリーブ教会のお働きやあと坂本先生のメッセージに私自身がいつも励まされて、また力をいただいて教えられてますので、本当にね、今日も喜んで馳せ参じましたただ寒い寒いですね。いや、去年は、うちの教会高坂のぞみ教会と小淵沢オリーブ教会で、ワクワクキャンプっていうね、一泊のお楽しみ会を、させていただきました、ね、たくさんの方がね参加してくださって本当に楽しいひとときだったんですけれども、その、ワクワクキャンプの初日の一番最初のプログラムで、ね、みんなで天に行こうっていう企画があったんです。みんなで天空に登っちゃおうぜっていう企画があったんですけれども、雨が降って中止になったんです。まだ天に上げられる時じゃなかったっていうね、良かったのか悪かったのか、はい、ですのでね、また今度ぜひ一緒に、天に上げられたらと願っておりますので、いつかよろしくお願いしますさあ今日は、どういう人がイエス様の待っている天に迎えていただけるか、どんな人をイエス様が招いてくれるか、探してくれるかっていう確認を、改めて皆さんと一緒にしたいんですね。で、このメッセージを聞いてくださっている方の中にはまだ天空行きが決まっていない方、イエス様まだ信じてないんですよっていう方もいるかもしれません、ぜひね、今日はイエス様がどういう人を招くのかっていう確認をさせていただきましょう。またすでに天空行きが決まっているクリスチャンの方はそのことを今日も感謝しながら、そしてイエス様の例え話の面白さとか深さとか、皮肉を、ご一緒に味わいたいと思います。今日はイエス様の例え話を、見ていきたいと思います。で、聖書は、ルカの福音書15章1節から7節を範囲とさせていただきます。有名な例え話ですね。ちなみにイエス様は例え話の名手でして、大切なことを伝えるときによく例え話を利用されます。ただイエス様が例え話を使うのは3年半の公の生涯の後半になってからです。まあ、そうならざるを得ない理由があるんですけれども、それは後ほど触れたいと思います。で、ルカの福音書15章には3つの例え話が連発されているんです。イエス様がね、例え話3連発されている箇所です。話が変わるんですけれども、アメリカの小説家オー・ヘンリーさん、ご存知でしょうか、ね、代表作の賢者の贈り物というお話、素敵ですよね。夫と妻がそれぞれにクリスマスプレゼントを用意したっていうね、素敵な話。今日はその話は関係ないんですただオー・ヘンリーさんがね、このルカ15章の3つの例え話についてこう語ったそうです。こんなストーリー作れるなんて人間の技じゃない。まあ、ある意味正解してるんですけれどもオーヘンリーさんはイエス様が 例え話の名手だと認めてるわけですね。で、今日は3つの例え話の中の1つ目だけご紹介します。何の話かご存知ですか？100匹の羊の例え話です。ちなみに2つ目の例え話ご存知ですか？10枚の銀貨を持っていた女性が家の中で1枚なくしてしまって血眼になって探す話。3つ目はご存知ですか？これ有名ですよね。放蕩息子の例え話ですよ。父親の財産を生前贈与してもらった兄と弟の話で、弟は家出をして湯水のように金を使い果たし、一文なしの丸裸の状態になって帰ってくると、父親は弟息子を迎え入れお帰りパーティーをする。そのことを真面目に働いている兄は受け入れられずに歯ぎしりして見ているっていう話です。で、本当はこの3つの例え話を1つでセットで捉えるべき箇所です。なぜなら、3つの例え話を通してイエス様が伝えているテーマは1つだからです。で、3つを1セットで見るときに理解が深まる、まあ、そういう仕組みになってるんですけれども、まあ、今日は時間の都合もありますので、今日は100匹の羊の話、この例え話のみからイエス様がくださるメッセージ、そして3つの例え話に共通するテーマを探っていきたいと思います。で、まずは例え話が語られる舞台紹介がされます。イエス様の例え話を学ぶにあたっては、この舞台設定の確認が一番重要です。誰がそこにいて、誰に向かって、そしてどういう状況で語られているのか、これを読み取らないと例え話の真意は伝わってきません。さあ、では舞台確認です。15章の1節ご一緒にお読みいただけますか？はい。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。誰が登場しましたか？主税人や罪人たち、ね、あ、イエスもいますね。ありがとうございます。で、主税人というのはローマ帝国の手先になって同胞のユダヤ人たちから税金を徴収する仕事なんですが、まあ、徴収する金額を跳ね上げて一部を自分の懐に入れているという不届き者です。まあ、ローマ帝国がそれを許していますので、ユダヤ当局は主税人を取り締まることができませんでした。よって主税人はお金持ちになれるんですが、ローマに魂を売った連中ということで、同胞のユダヤ人たちからは嫌われて罪人の代名詞のような扱いを受けています。ちなみに一度主税人になると二度と仇の仕事には戻れなかったようです。イエス様の、そう、反社ですよね。イエス様の弟子の中にもマタイっていう元主税人がいますよね。マタイは心がすさんでいたのに主税人以外の仕事はもうできないという状況に追い込まれていたのかもしれません。で、そんな彼のもとにイエス様がやってきて、私の弟子にならないかって招いてくれた、そんな胸熱な話もあるわけですね。で、当時の真っ当なユダヤ人家庭では、主税人とは目を合わすな、主税人とは口を聞くなと教えたそうです。相当嫌われているのが主税人です。で、主税人とセットでよく出てくるのが遊女なんですけれども、この箇所は主税人と罪人たちとなってます。ですので遊女がここにいたかどうかはわからない。ただ放蕩息子の例え話の中でイエス様は遊女を登場させてますので、まあ、遊女がいた可能性も十分あるかなと想像しています。で、主税人と罪人たちのことを今日は チーム罪人と呼びたいと思います。チーム罪人さんたちです。で、一節見るとチーム罪人さんたちはどのような行動をしてますか？
罪を犯してる。
話を聞こうとしてイエスの近くにやってきたって書いてあります。チーム罪人の方からイエス様に近づいている、これが大事なポイントです。彼らは何のために近づいたんですか？話を聞こうとして、病気の癒しを願って近づいていったのではない、奇跡を見たくて近づいたわけでもない。福音書を読むとイエスに近寄ってくる多くの人は病気の癒しや悪霊の追い出しや、そして奇跡を見たくて近寄ってきます。しかしチーム罪人さんはイエス様の話を聞きに来たんです。彼らは世間から罪人扱いされ、村八部のような扱いを受けている人々です。ですから罪の自覚がありますよね。私は罪があるという自覚を持っている彼らが救い主かもしれないという噂のイエスのもとに話を聞きに来た。何の話を聞きに来たと思います？イエス様ご趣味はとか、イエス様好きな食べ物はじゃないでしょうね。自分たちのような罪人でも救われるんでしょうかとか、救われるためにはどうしたらいいんでしょうかとか、あなたが約束の救い主なんですか、まあ、そんな話を聞きに来たのではないかと想像します。いずれにしても彼らが真理や救いを求めて話を聞きに来たということは間違いないはずです。だからこそイエス様はこの3つの例え話を語り始めるんです。彼らが求めていなければこの話は出てこないと思います。まあ、ただ救いのメッセージ伝えたいんだったら、例え話なんて回りくどい方法を取らないで、もうストレートに語ればいいじゃないですか。でもそれができない事情があるんです。さあ次、2節ご一緒にお願いします。はい。するとパリサイ人たち律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。お呼びでない連中も来てるんです。誰ですか？パリサイ人と律法学者たち、いつも出てきます。で、パリサイ人というのはユダヤ教の中のパリサイ派という派閥の人々のことです。非常に信仰熱心な方々。そして律法学者っていうのはユダヤの法律である律法を教える先生です。で、彼らも非常に信仰熱心な方々で、パリサイ人と律法学者が一緒に出てくるときには、基本的に同じ穴のなんちゃらというね、その括りで大丈夫です。実際律法学者の多くはパリサイ派に属していたようです。で、彼らはとっても信仰熱心ですが、熱心に間違っている人々です。彼らは神が与えた本来の律法の本質を見失っています。忘れちゃってます。自分たちが代々作り上げてきたこの口伝律法を守ることで信仰が高められると勘違いしているんですね。で、正しい律法を守るためにこしらえたはずのこのフェンス、柵があまりにも多くなっちゃって、もう中心に何があったのかすでに忘れてるんです。真ん中に穴が開いちゃっている。ある意味のドーナツ化現象が起きている。それが彼らですね。で、彼らの最大の勘違いは、自分たちは全く罪がない、俺たち救われていると勘違いしている部分です。つまり罪人という自覚が全くない連中です。 そして主税人たちを罪人と蔑み、彼らと関わることで汚れが移っちまうと考えています。まあ、そんなパリサイ人律法学者のことを本日はチーム学者と呼びたいと思います。彼らは自分たちが偉くて正しいと思い込んでいる連中です。でチーム学者がイエス様に文句を言っています。この人、つまりイエスは罪人たちを受け入れて一緒に食事をしている。でこの文句を言ってくれたことで場面が見えてきました。イエス様はチーム罪人の面々を家に迎えて、そこで食事をしながらお話をしているんです。でそれをチーム学者たちが見て文句を言っているという場面です。ただチーム学者は家の中には絶対入ってこないです。彼らは罪人の家に入ると罪の汚れが移ると考えてますので、主税人たちがいる家に入ってくることはないはずです。ですから家の外からヤジを飛ばしているという状況でしょう。まあ、ちなみにイエス様がどういう人を食卓に招くのかというサブテーマが、ルカの福音書の14章から今日開いている15章にかけて流れてるんですね。14章の方はイエス様がチーム学者の家に招かれているという場面から始まります。でイエス様はドーナツ化現象に陥っているチーム学者に本質を教えようとして、安息日にあえて病人を癒す、ということで気づかせようとしたり、あるいはどういう人をイエス様の食卓に招くのかっていう話をしています。でそういう話を14章で、展開して、そしてこの15章では罪人たちと一緒に食卓を囲んでいる、そして私が招くのは誰かな、そんなね問いかけの流れがあると思います。で誰を探すのかということを3つの例え話で伝えていくわけです。チーム学者にとってみれば、イエス様がチーム罪人と一つ屋根の下で一緒に食事をする、これは許しがたいことです。こんな汚れたやつが約束のメシアであるはずがないと考えたでしょう。さあ、罪があると自覚してイエス様のもとに集まってきたチーム罪人さん、そして罪はなく俺は正しいとイエスに敵対しているチーム学者、この対立構造が例え話が語られる舞台です。で例え話を読む上でこの舞台の確認がすごく大事です。さあその上で3節ご一緒にお願いします。はい。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。さあイエス様が3つの例え話を連発されます。イエス様はチーム罪人、チーム学者、どっちにも聞こえる声で語られたと思います。さあでは100匹の羊の例え話に入っていきます。まずはご一緒にストーリーを読んでみましょう。4節から6節までご一緒にお願いします。はい。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。100匹の羊を所有している羊飼いの例え話です。羊飼いという仕事は当時はごくありふれた仕事だったようですけれども、実はチーム学者たちは羊飼いを汚れたものという扱いをしていたようです。 というのは、羊飼いというのは羊の世話を休みなくする仕事です。24時間体制でお世話をします。まあ、弱い羊は羊飼いがいないと食べ物を探せないし、獣に襲われると戦うこともできない。ですから常に羊飼いに守ってもらう必要があるという、まあ、やたらと世話が焼ける動物なんですよね。皆さんと同じで、あ、違うか。で、安息日には仕事をしちゃいけないっていう律法があるんですよね。チーム学者たちはその安息日に仕事をするなという律法にたくさんの細かいルールを付け加えていって、安息日律法を膨大な量にしているわけです。ただ安息日に仕事をするなというのは、元は神が与えた正式な律法、10回に入っている律法ですよね。ですので当時の羊飼いたちが安息日を守っていなかったとすれば、その是非は考える必要があるんですが、しかしそこは今日の例え話の重要点ではないんです。だから今日は横に置きます。例え話に羊飼いを登場させたというイエス様の狙いがあるんです。もちろんイエス様はご自分を羊飼いになぞらえているわけですけれども、同時に羊飼いが話に出てきた途端にチーム学者たちは汚れた罪人の話だってことで聞く耳を持たなくなったと思います。ね、まあ、耳に聞こえていたとしても心が拒否をする、つまり彼らの聞く気を失わせる狙いがあったと僕は思っています。実は2つ目3つ目の例え話も同じ手法でして、2つ目の例え話は当時は低く見られていた女性しか出てこない話です。で、3つ目の放蕩息子の話は敬うべき父を捨てて放蕩して豚まで登場するっていう罪深い息子の話ですよね。ですからいずれの話もチーム学者たちが嫌悪感を抱く、彼らの聞く気を失わせる効果があると思っています。実はイエス様の例え話の巧みなところがここにありまして、話自体はすごく分かりやすくて誰にでも理解ができ、そして生活に根ざしたあるある話なんですけれども、でも聞く耳がある人にしか届かないっていう仕掛けがあるんですね。だからイエス様は交渉外の後半、イエス様を拒否する動きが強まってくると、信仰がある人、求める人にしか届かないように例え話を多く使うようになっていきます。そして奇跡を行う数がガクンと減っていきますね。さあ、このお話、一匹の羊ちゃんが迷子になりました、この羊ちゃん、今日はメイスケと呼びますメイスケです。で、羊飼いは99匹を野に残してメイスケ1匹を探しに行ったと4節に書いてありますけれども、話の設定が結構無理があるんですね。そもそも羊飼い1人っていうのが無理があります。普通はね、羊飼い単独では仕事しないでしょうね。獣や盗賊に襲われた時に一人じゃ太刀打ちできないです。しかしこの話は一人っていうちょっと無理な設定、しかも100匹の羊を一人で見ているっていうのもちょっと無理無理な感じがします。あとは迷子のメイスケ探しに行くのはわかるけれど、99匹を野っ原にほったらかしで行くんですよ、ね、野に残してって書いてありますよね。まあ、普通は99匹をちゃんと囲いに入れてとか、誰かに任せてとか、安全な状態にしてから行きそうですよ。でも野に残せ、ね、なかなか無理があります。 まあ、このようにイエス様の例え話ってあるある話の中にいやないないないっていうありえへんっていう設定が必ず入ってきます。で、このないないないっていう部分にイエス様が伝えたいメッセージが隠されています。で、そのメッセージ後で確認しますけれども、羊飼いは一生懸命探し歩いてついに名助を発見します。で、そうすると名助をどう扱ってました？五節見てください。喜んで羊を肩に担ぎって、羊って小さいので50キロ、大きいのだと150キロ超えるそうです。担ぎますか？いやー、ないないない、ここもメッセージがありそうです。で、担いで帰ってくると何をしてますか？友達や近所の人たちを呼び集めて名助発見記念パーティーを開いている。家族だけで喜ぶなら分かるけれど、友達やご近所さんまで呼ぶかな、ちょっとこれもなさそうな話です。というイエス様の例え話、結構ツッコミどころ満載なんですね。で、その後イエス様はこの例えの種明かしをしてくださいます。7節ご一緒にお願いします。はい。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。一人の罪人が悔い改めるなら、大きな喜びが天で沸き起こる。イエス様はこの話を通してこのことを伝えたいんです。つまりこれは、罪人が悔い改めれば救われるよという話です。で、この例えを誰に伝えたいんですか？家の中に一緒にいるチーム罪人の皆さんにです。つまり、名助って誰のことですか？チーム罪人の皆さんのことなんですよ。自分は罪がある、私は迷子だと認めてイエス様のもとに言葉をいただきにやってきた、その彼らにイエス様は、あなたは名助だね、私があなたを必ず探し出すよ、救い出すからね、というメッセージを送ってるんです。羊飼いは名助が見つかるまで探しました。同様にイエス様は罪を自覚して集まってくる人々を見つけ出す方です。見つかるまで探してくださる方です。すでに救いいただいている私やあなたは、そのようにしてイエス様に探していただいたお互いです。そして一人の人が救われると、天では大きな喜びが沸き起こるんです。大丈夫ですか？僕のこのボソボソってだいぶ気になってますか？大丈夫ですか？
英語の翻訳が今ちょっと漏れちゃ
った。大丈夫ですか？はい。一人のね、人が救われると天では大きな喜びが沸き起こるわけですね。羊飼いが一人だっていう設定は、イエス様だけが救いをくださる唯一の救い主だということを伝えています。迷子の名助を肩に担いだというのは、イエス様が私たちの罪を肩代わりしてくださるということを表しているでしょう。チーム罪人の人々はどうすれば救いをいただけるのか聞きに来たのでしょう。あるいはこのような私が救われる道などあるのでしょうかと思っていたのかもしれない。そんな彼らにイエス様は、罪の自覚を持って私のもとに来た、それだけでいいんだよ、 あとは私の方から探すから、あとは私があなたを担ぐから、私に身を任せなさい。そうすればあなたは救われる、天で喜びがあふれる。これがこの例え話を通して伝えられたメッセージです。チーム罪人の面々は3つの例え話を通して罪を認めて神のもとにごめんなさいって帰るときに許されて救われる、このことを明確に教えてもらいます。あとは彼らが心からイエス様を信じられるかどうか、その応答次第ですね。なぜなら彼らは自分では処理することができない罪の自覚がすでにあるからです。罪の自覚は救いの前提です。そして話を聞きたいと願って集まってきたチーム罪人さんだけにこのメッセージが伝わって、イエス様を貶めたいと願っていたチーム学者には実につまらない、面白くない、聞きたくない話となっている。これがイエス様の例え話の凄さです。聞く耳のあるものにしか届きません。それでね、実はイエス様はもう一つ別の裏メッセージを皮肉たっぷりにこの例えの中に入れています。改めて7節を見てください。悔い改める必要のない99人の正しい人という存在が出てきていますが、これは誰のことでしょうか。そう、これはチーム学者さんたちのことです。めっちゃ皮肉ってるんです。このことはこの後続く2つ目3つ目の例え話まで学ぶとより鮮明に理解ができます。特に放蕩息子の兄の話を通して、悔い改める必要のない99人の正しい人というのは本当に正しいことをしている人のことではありません。自分は罪がない、悔い改める必要はない、俺たちは正しいぜと考えているチーム学者たちこそが99匹の羊です。羊飼いは99匹をどうしたんでしたっけ、ね、のっぱらに放っておいたんです。ここにメッセージがあります。ルカの福音書5章32節にこう書いてあります。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。イエス様は罪人という自覚がある人を招き、悔い改めに導き、そして救いに導かれます。イエス様は医者を必要としているのは健康な人じゃなくて病人だとも言いました、ね、自分は病気だ、自分は罪があるという自覚がある人にイエス様は手を差し伸べてくださる。その罪人を探しに行くんです。しかし自分は正しい、罪はないと思っている人をイエス様は放っておかれる。このメッセージもしっかりと確認してください。聖書が言う罪というのはおまわりさんに捕まる、そういう犯罪のことだけではないですよね。私たちに命を与えてくださった神を知らないで生きている状態、神様を無視して生きている状態そのものが的を外している罪がある状態です。聖書は全ての人は罪を持って生まれてくるということを伝えています。しかし神様は罪を持って生まれてきた私たちのために救い主を差し出してくださった、救いの手を差し伸べてくださったんです。そのために来てくださったのが羊飼いイエスです。罪を認めてイエス様が救い主であると信じるときに全ての人は救いをいただける、これが聖書の約束ですよね。 すべての人にまず求められているのは、自分は迷子の名助だという自覚を持つことです。その上で羊飼いであるイエス様の言葉を聞きに来ることです。そのように集まってくる羊に対して、羊飼いであるイエス様は必ず探し、代わりに背負い、そして救いに導く、すると天で喜びが湧き上がると伝えてくれました。一人でも多くの人が自分の罪を確認してイエス様のもとに行くことができるようにと願います。そしてクリスチャンの皆さんにお伝えしますが、私たちは皆愛する人の救いを願って祈ってますよね。家族や友達や親戚や身近な人々の救いを、それぞれが日々祈っていることでしょう。そしてチャンスがあれば福音をお伝えしたいと願います。でも福音を伝える前に罪があるという自覚を持っていただかないと、福音はまだ意味をなさないのかもしれません。ですから聖書が教える罪についてお伝えすることはとっても大切なことだと思います。でもあなたは罪がありますよとか言って、あ、はいそうですか、すいませんでしたってならないじゃないですか。そこで、私が今日皆さんにお勧めしたいことは、イエス様がされたように食卓を囲むということです。やっぱり関係づくり大切なんですよね。時間を共有して仲良しになるということです。一緒にご飯食べて、一緒に笑って、心も体も温まる中でほっこりとした人間関係が生まれて、言葉が通い合うようになって心が解きほぐされていく、そういう中で深い話ができるようになったり、神様による御業がなされていくのではないか、そのように僕は思っています。もちろん神様が人を救いに導くのにはいろんなパターン、いろんな方法があるわけですがね。でもイエス様ってすごく近寄る方じゃないですか。罪人と言われた人の家に入って食事をし、触ると汚れるよと言われていた病人を触って癒し、酒税人の家にはお泊まりする、そういうイエス様の愛のあるアプローチに人は心を動かされ、自分の内側にある罪に目を向けるのではないでしょうか。酒税人のザーカイという人がそうでしたよね。イエス様がお泊まりしてくれて、そして自分の罪を示されていくんですよね。私たちはそんなイエス様に習っていくことが大切なのではないでしょうか。まあ、とか言いつつ、僕は人付き合いあんまり得意じゃないんです実はってね、人と関わったり時間を共有するのってそれなりに大変だし面倒ですよね今日一番うなずきましたねみんなね、うん、でもそこが求められてるってことを私たち知ってますよね。で、僕自身はそういうことにも積極的にチャレンジしていきたいなという思いが最近少しずつ与えられてきていて感謝しています。ですので、食卓を囲むということを、今まで以上に大切にしたいなと思っているところです。一人でも多くの人がイエス様に探してもらえる名助になれますように。そのために私たちクリスチャンは今生かされて、そして役割をいただいていますね。一人でも多くの人が天に昇っていくことができるように、天空でみんなで再会できるように、それぞれの持ち場で主に仕えていきましょう。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは皆迷子の名助でした。しかしイエス様が こんな私を探し出してくださり、諦めずに見つかるまで探してくださり、救いに導いてくださったことを今日も覚え、ありがとうございます。あなたに救いを求めるだけでその救いをいただけること、なんという恵みでしょうか。どうか私たちがこの恵みをいつもかみしめて、そしてまだこの恵みに預かっていない一人でも多くの人が自分が迷子だということに気づくことができるように、主のお手伝いをさせていただきたいです。どうかこの小さな者たちを豊かに用いてください。そして一人でも多くの人があなたに招いていただくことができるように、助けをお与えください。オリーブ教会の働きが主にあってますます高められ、豊かに用いられていきますように心から願います。愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。